配信のアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方スペシャルゲストに来ていただいております。
はい。一番好きな映画館は下高井戸シネマです。シネマアクティブ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。僕も2回ぐらい、あ、本当ですか。
はい。
僕2回ぐらい行ったことあるんですけど、あそこ好きですね。
あ、そうなんですね。
うん。うん。ぜひぜひ、二番館なんで、新作しっかり見てる人の需要ないですけど、ぜひ、見逃しとかあったら、
はい、ちょっと足伸ばしてみてください。チョイスが大事ですよね、やっぱり二番館って、ね。
あ、そうですね。
チョイスいいと
か、ね、ラインナップがいいんで。
ああ
いう映画館近くにあるといいなと思いますよね。
いや、本当に、羨ましいです。
うん、
名古屋にはもうないですか？
名古屋はその2番館っていう感じのないんですよね。一応あるんですけど、その、ちょっと遅れてやると、ちょっとね、遠いんですよね。名古屋、方面もちょっと違う。名古屋をさらに越して行ったところには、まあ、なくはないんですけど、ちょっと、ね、行きやすくはないんですね。
そうか。うん、はい。じゃあ今日はインフルエアミのペトロフ系をやるんですけど、
はい、
この映画は2021年制作のロシア、フランス、スイス、ドイツ合作で、146分ですね。R15 なんですね。
うん、いや。
ペトロフズフルが現代です。うん、で、監督がキリル・セレブレンニコフで、
うん、
原作の小説があって、アレクセイ・サリニコフ。で、脚本も同じキリル・セレブレンニコフですね。うん、で、映画 .com の説明を読むと、レトなど映画監督としても注目を集めるロシアの演劇界の奇才。キリル・セレブレンニコフがロシア文学界でセンセーションを巻き起こしたアレクセイ・サリニコフのベストセラー小説を映画化ですね。じゃあこの作品の感想を時計さんからお願いします。
はい、インフレ闇のペトロフ家面白かったですね。
うん。
ただ不思議な映画でしたね。なんだこれはって感じちょっとしましたけど、はい。まあ良かった点からまず話していきたいんですけど、まあ、ちょっとそんなにね、僕の感想は長くないので、っていうか短いので、
はい、
後で皆さんといろいろ話せればと思うんですけど、はい、まずですね、この映画の特徴として面白いなって思ったっていうのは、まずその、映像の演出ですかね、撮り方ですかね、その、
うん、
まずその設定としてその、インフルエンザで、朦朧としてると、主人公ね。で、酒もしかも飲んでると。うん、だから、その現実なのか何なのかちょっとよくわからない部分が、の描かれ方もするんですけど、うん、その、登場人物がその体験していること、その、このだるい感じとか、
うんうん、
なんか朦朧としてる感じを観客も追体験できるような、そういう演出になってるところですよね。うん、なんか、長回しの部分もあったと思うんですけど、その、パッとなんか倒れたと思ったら、なんか場所が変わっているとかね、その、背景がちょっと、うんうん、その、背景を破るシーンがあったかな、なんかその違う場所に転換するというかね。
うん、
はい、で、なんか最後なんかその自分の家だったかな、間取りを外から覗くみたいなシーンとかね。なんかそういうところは面白いし、うん、なんか変な映画というか
、うん、
それはすごい印象的でしたね。はい。で、その、この話、まあ多分、一回見ただけで、その、完璧に分かる人ってなかなかいないんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
まずその、人物の関係性とか、うん、この人は誰で、
うん、
その年代が多分3つぐらいの年代に飛ぶんですけど、その違いはまあなんとなく分かるんですけど、その飛び方とか、うん、主人公も変わっていくんですよね。
うん、
で、それがね、すごいややこしいんですよね。うん、ただ、うん、後半なんとなくパズルみたいに組み上がっていく感じはあるんですよね。うん、その辺の面白さはちょっとありますね。で、この映画のウェブサイト見ると、人物相関図っていうのが載ってるんですよね。
う
ん、
あれ見たらびっくりしますよね。
そうそうそう。
これ、そこか、みたいな。見てたらわかんないよって感じですよね。
これがないとね、よくあるじゃないですか、小説でもその、
うん、ある
登場人物がね、たくさん出てくる小説なんかそういうの載ってたりしますけど、はい、映画でこんなのあんま見たことないなっていうね、後で見ましたけど、あ、そうだったなっていうことは結構ありましたね。うん。
だからそれぐらい、そんな前の、そんなちょろっとの会話の部分覚えてないわって感じなんですよね。 言ってたらそんなことみたいな感じで、程度なんですよね。
そうそうそう、うん。だからまあ小説を読んでるとかね、いう人はもっとわかるかもしれないですけどね、原作を。そんな人がどれぐらいいるのかわかんないですけど、
ね。いや、僕あの描き方、時間表現の映画では合わないと思ってるぐらいですね。だからそこはだから理解しなくても成り立つ映画ではあるからっていう感じ
です。そうですね、うん。
はい。
で、まあなんか、主人公は、まあ、漫画家っていうところがあってね、なんか、うん、自分が描いた漫画が、まあ、なんか UFO が出てきたりとかなんかね、いろいろそういう面白いシーンもあったりとか、うん、夢か現実かわからなくなるところとかね、うん、そういうのもあって面白かったですし、うん、なんだろう、まあ、一応その、朦朧とした意識の中、その、なんか昔、ソ連、ロシアの話ですけど、これ、ソ連の時代のことを思い出すとか、なんか、そういうことを解説を書いてあるんですけど、なんか、その、ソ連、まあ、僕の知識不足っていうのもあるんですけど、あ、昔のソ連はこうだったなとか、なんか、こういうところがあったなとか、なんかそういう批判的な描写だったりとかあるのかもしれないですけど、あんまりちょっとよくわからなくて、僕には。
うん、
まあ、一応その、白黒になったりとかで、その年代、主人公も変わるんでね、年代はなんとなくわかるんですけど、違いは。そこで描かれてるその、ロシアとかソ連の文化的な背景とか、その時代的な背景みたいなのは、そこまでわかんなかったなっていうところが正直なところですね、うん。どれぐらいそういうものが込められてるかちょっとわかんないですけど。うん。あとは、まあ、あとは気になったっていうか、わかんなかった点にはなるんですけど、まずまあ、主人公一応ペトロフなんですけど、まあ、奥さんペトロワっていう風に書いてありますけど、まあ、奥さんが主人公っていうか、まあ、主観の、シーンもあって、その、何なんですかね、奥さんは、変身願望があったのか、何なのかよくわかんないですけど、突然なんか戦い出したりとか、凶暴になったりするんですけど、あれがちょっとよくわからなかったのと、で、ボコボコにした人は、まあ、図書館でボコボコにした人は一人いましたけど、その後なんか、刺し殺した人がいましたよね、うん。なんか追いかけて
きて。ついていって、
うん。あれ誰っていうのは、まあ、相関図を見たらやっと分かったっていうの
は、ね。あれね、親切ではあるんですよね。
誰なのかなっていうのは、全然分かんない、うん。
でも、あそこは結構僕は解釈においては助けになった描写では
あ
った
り
したんで。はい。うん。で、分かりにくいのは確かに分かりにくい
な。なるほどね。あと、途中、なんか、俺は今から自殺するから、みたいな、友達なのかよくわかんない人がいて、
うんうん、
実際自殺するじゃないですか。で、なんか、部屋を燃やすみたいなね。
うんうん、
自殺した人の、あれ、誰みたいなね。これも相関図見たらわかるんですけど、うん
ね、
ちょっと話がつながんない、
うん、
ところ。
そうですね、うん。
で、衝撃的っていうか、そうだったなって一番思ったのは、この、ペトロフとペトロは離婚してたっていう。
うん、
そんな、うん、そんな文言っていうか描写あったかなっていう。実はこれ離婚してるって設定らしいんですけど、
うん、
はい。それはびっくりしましたし。あとは、マリーナっていうその雪娘役をやる人が最後主人公っていうかね、うん、白黒のパートですけど、うん、彼女が、いろんなっていうこともないかもしれないですけど、その男性と、に会った時に、その、一人だけその、全裸に見えるっていうシーンが何個かあったと思うんですけど、うん、まあ、なぜ全裸に見えるのかっていうところとか、
うんうんうん、
まあ、考えりゃいろんな解釈あるのかなと思いますけど、
うん
はい、が、ちょっとわかんなかったんで、皆さんのお話聞けたらなっていうふうに思います。そんなところです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次僕か。じゃあ僕の感想は、
はい、
まあ僕も面白かったですけど、
うん、
難しいですね、やっぱ。でセレブレニコフ監督はレトは一応見たんですけど、
はい、
まあとてもいい映画だと、青春映画としてとてもいい、僕は好きですし、海に行くシーンがありますけど、そこが、なんか自分も、僕は高校まで神戸に住んでたので、なんかああいう高校の時になんかグループ交際みたいなのあるじゃないですか、そういう時ってなんか海行くことが多かったんですけど、それで、ああいうなんか夜花火したりとか、っていうことが思い出したりして、とても良かったですね。
うん、
で、まあ、それ以外のもっと過去作ありますけど、僕は全然見えなかったですね。まあ、配信とかではないですかね。わかんないですけど。うん、まあ、だからレトしか見てないから、ちょっとわかんないですけど。で、本作はその、まず映像の作りが素晴らしいな。
うん。
まあ、話自身は非常に難しいし、難解だとは思うんですけど、その、まあ、社会の混沌とか、
うん、
まあ、ロシア社会の問題だったりとか、
うん、
っていうのを、まあ、映像で示してくれてるっていうのは、すごいいいなと思いましたね。
はい。
例えば、その、絵画で印象派ってありますけど、
はい。
まあ、あれの発明は、その、それまで写実的なものだったのが、人の見た瞬間的な印象っていうのを、まあ、絵にしたっていうところが、良かったと。素晴らしい点だと思うんですけど、まあ、だから、あの、モネが、印象日の出っていう作品をまず書いたっていうか、
うん、
名前付けたことで印象派って言われましたけど、
うん、
日の出の印象を描いたとか。
うん、
本作はその、まあ、主人公がインフルエンザにかかってて、うん、まあ、朦朧としてるところも含めた社会の混沌みたいなのを、
うん、
観客がリアルに実感できるっていうところが、うん、まあ、印象派の発明と同様、まあ、まあ、そういう作品、本作に限らずありますけど、
はい、
そういうのが描写できていて、すごいなと思いますね。なんか、僕がもし監督だったら、そういう社会批判ってもっとストレートにしちゃうと思うんですよね。こういう描き方できないと思うんで、本当すごい人だなっていうのは、ちょっと自分ができないっていう点においてですけど、思いますね。まあなんか、この作品のこう、手触りというか、感覚は、ロングデイズジャーニー見た後も、
あ、はいはいはい。
なんか、
やっぱはね、思いますよね。ビーガンの映画は、ちょっと想起する部分ありますね。うん、
それはすごい感じた、ね。
はい。
ですね。で、さっきから言ってるみたいに、ロシアの問題とかそういうのを、まあ、比喩っていうか、比喩とも言わないかもしれないけど、まあ、酒の中で散りばめられていて、でこういうのって、その当事者だと、多分ものすごくビンビン来る。あれのこと言ってんな、みたいな思うと思うんですけど、まあ、そこまで僕は詳しくないから、余計その、グッと来ないというか、
うん、
まあ、そういうこと言ってんだろうなっていうのはわかるけど、うん。だから、ロシアの人が見たらもっとすごく、こう、ビンビン来る作品になるかもしれないですよね。なんか監督自身はその、LGBT に擁護した発言とか、まあそういう、ロシアに対する批判的な人だったりするから、結構その、当局から睨まれてるというか、まあ、なんか本作作る時も、あの、捕まってたっていうか、軟禁状態だって言ってるじゃないですか。
は
い。なんかその演劇のお金をなんかこう着服したんじゃないかみたいな有罪判決が出ちゃって、
う
ん、で、まあ軟禁されてて、
うん、
で、そのこの小説のあの話が来て、で、その脚本を書いたりとか、
うん、
で、その朝っていうか午前中午後はその裁判員しなきゃいけないから、
うん、
撮影夜、行ったから夜の場所、場面ばっかをしっかり撮れなかったみたいなとか、まあだからその、今、ロシアの映画見るのはどうなんだっていう意見はまああると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、本作に関しては、その、真っ向から、ロシアからは睨まれている人の作品なので、
うんうん、なるほどね、
まあ、しかもロシア批判を結構描いている作品だと思うんで、
うん、
まあ、そういうところに当たらないかなっていう気はしてますね。
はい、はい。
で、まあ、わけわかんないけど、まあ、群像劇的に書く話がこう、どんどん最終的には、おとけさんも言ってましたけど、
うん、
上がっていくところとか、まあ、わからないなりにもストーリーの面白みもあるので、
うんうん、
アスピリンがなんか、繋がってくるところ
。はいはい。
そんなの絶対聞かないだろうな
り
み
た
いな
話
だと思うんですけど。
そこでっていうね、
まあ。そうそうそう。そういうなんか、まあ、ストーリー的な面白さ。まあ、もともと小説のすごいなんか有名な作品みたいなんで、
うんうん、
これ読みたいんですけど、
うん、
日本語ではないんですよ、ね、多分。選べたんですけどなくて。
ないんだ。
だからちょっと読めてないんですけど、
うんうん、
で、この作品になってくる、出てくるその、まあ、いくつか、ロシア批判があると思うんですけど、うん、例えばバスのシーン、冒頭のですね、バスのシーンがあって、そこから降りて、政治家が殺されるシーン、っていうか、まあ、主人公が殺すシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい。
まあ、あれはバスの中で、その、ガラス越しでこう、なんか人々が、それを見てましたけど、最後。
うんうん、
まあ、あれはもう、直接的にその、ロシアの、
うん、
その、プーチンの政敵が、
うん、
性的っていうのはその政治の敵ですね。
うん。
うんうん。
が、その、テロで殺された事件があったと思うんですけど、まあそれ、そういうことが起きても、まあ民衆は特に何もしてないというか、
うんうん、
まあ傍観、まあ自分にそこまで被害がなければ、 傍観してしまっているロシアを批判しているのかもしれないし、うん、まあ、バスの中での会話も結構その、うん、まあ、ロシアでよくあるような会話をしてるんじゃないかなという気はしてて、その、さっき言ったみたいな政治家が殺されたっていうのはその、あの、ウクライナ紛争でよく出てくるチェチェンのあの、カディロフっていう大統領じゃないか、首長がいるじゃないですか。
はい。
彼が死亡者となって、
うん、
その、プーチンの対抗馬として有名な人がいたんですけど、
うんうん、
その人をテロで殺したんですよね。
うんうん、
で、ロシアでは多分結構有名な事件だと思うんですけど、しかもカディロフはそれ関わってるんじゃないかってすごい言われてるんだけど、
うん、
否定してて、しかもカディロフってプーチンの、あの、子供っていうか、はい、息子みたいに可愛がってるやつなんで、
うんうん、
まあ、もちろん血縁は関係はないですけど、はいはい、だから、まあそれは許されるというか、
うん、
テロを起こして、結構証拠も、だからその、ペチェンの将軍っていうか大佐だったかな、なんかが関わってることを証拠出てきてるんだけど、
うん、
捕まらないみたいな、
うん、
問題があったりとか、あとはそのロシアだといえば、その LGBTQ に対してすごい弾圧をしてるというか、
うんうん、はい
はい、チェチェンだともう明らかな弾圧、暴力振るったりするけど、
うん、
ロシア自身も、あの、例えばモスクワの条例で、あの、LGBTQ っていうことを自分がそうであるっていう表明をすると、
うん、
ダメだっていう、
はいはいはい、
まあ、条例があったりとか、うん、まあそういうことも含めての、あの、幼馴染との関係性とか、描いてたりとか、
うん、
まあだから、ロシアの人から見たら、あ、これがこれを言ってんだろうなとか、わかるんだろうなっていうのが、ありますけど、僕はちょっと、もっと細かい、ところはどういう意味なのかとか、
うんうん、
あとなんかいろいろ調べるとなんかその、何でしたっけ、ギリシャ神話とかそういうところからもなんか引用されているみたいな設定が、
うん、
はい。全然わかんなかった
ん
ですよ。そういう素養はないので、うん。だから、まあちょっと、もう一回、この先長いんで、150分くらいあるから、
そうですね、
もう一回見に行けなかったんですけど、うん、ちょっと配信になってもっとゆっくり見たいな、ありますね、
うん。
はい。あとは、ケンス君の感想を楽しみに。
はい。
したいと思います。
お願いします。
はい。
はい。お願いします。
はい。僕の作品の、まずざっくりとした印象としてはすごく良かったです。
うん、
うんうん、まあ。まさに僕もヴィーガンの映画とか思い出すような部分があったんですけど、まあ、とにかく要素が多いし、
うん、
その、なんか、ヴィーガンの映画よりは、僕は舞台出身みたいな部分を感じるところもあって、
うん、
そのなんか、時間の省略の仕方とか、
うん、
バテンの演出の仕方とか、うん、なんか、はい、3日経ちましたみたいな、こう、くるって回ったら、え、3日経ったっていう体ですみたいなのってすごい舞台的な演出だと思うし、
はいはい、
あと、まあなんかその、セットが、セットですみたいになる感じとか、
はい、
なんかもうその、なんか、もう時間軸が定まらない感じとかもすごいクラクラするし、
うん、
で、時系列も、土地勘も全部、なんかその、こう、縮尺が、ブレていく感じとか、
うんうん、
で、そしたら入れ子構造まであって、もうすごい複雑な話と思いながら見るところがあるんですけど、でもなんかそれを、まあ、二人も言われてましたけど、やっぱ映像での見せ方のオリジナリティで、
うん、
やっぱり映画としては面白く表現されていると思うし、
うんうん
うん、まあ、僕はすごくこう、ポストソビエトものとして、こう、フィルムノワールの手触りがすごく機能してる感じがするんですけど、
うんうんうん、
で、さっき、マスさんが言われたみたいに、軟禁された中で、こう作り上げていったものっていう、そういう部分が内省的なところとか、まあ、ある種、自分たちの国の批評に向かっていくところとか、うん、なんかそういう背景にもつながってる感じがするんですけど、なんか僕はその、ロシア的な文脈を共有していない観客においても、なんかこの映画の中であくまで偶話的なバランスで描かれてるからこそ、ユニバーサルな体験性になってるんじゃないかなと思う部分もあって、
うん、
なんか僕は結構この映画の中で解釈が見つかったところがあって、
うん
はい、なんか面白く見れたかなと思いました。うん、で、なんか今回カモンカモンと、 パリ13区とインフル闇のペトロフ家って、まあ全部3作品とも、まあ街の映画的な手触りもあるところがあって、なんか、まあインフル闇のペトロフ家に関しては、そのロケーションの強度みたいなのはすごく高いと思うし、あの、ちょっと大敗的な感じとか、
はいはいはいはい、
なんか、あんまり他の国じゃ見られない、ちょっと社会主義国家の、廃れていった部分みたいなのが、映像に刻印されているのとか、すごくこう、そこはこの映画の手触りとしては、世界観には大きく寄与している部分かなと思うし、なんか、場所とか社会とかが確実に影響を与えている物語なんですけど、なんかその部分は想像するしかないみたいなバランスに外部からは見えるのって、すごくなんか、僕はなんかロシアの印象として、なんかその概念としてのロシアみたいな部分ってすごくニュースを見ながら感じるところがあって、なんかその明らかに全体を支配してるんですけど、誰一人として実態が把握できないまま多くの影響を生み出してる感じみたいなのは、なんかすごくロシア的な手触りなんじゃないかなって感じるところもあって、まあそれは、こう、類推を当てはめながら見ている要素でもあるんですけど、なんか面白いなと思いながら見てました。で、僕はこの物語を通じて、一貫して男性主義を批評するような内容だったと思っていて、その冒頭のトロリーバスの演出、まあトロリーバスに乗ってるペトロフっていう主人公にあたる男性、もうなんかが、例えばバスから降りろって呼び止められるところで、多分あれはロシア語は女性名詞、男性名詞があるんで、そのペトロフは、が女性名詞になるとペトロワになるんですよね。はいはいはい、で、それで私はペトロワだから一応ペトロフ夫人なんだけど、みたいなこう受け答えをして、でもお前じゃない、ペトロフを呼んでるみたいな会話があったりとか、あとはなんかこう、女性差別的な男性、なんかおじいさん、なんか言動したおじいさんが降ろされて殴られるところとか、
いれば。
なんか冒頭の方から、まあ、あと主人公も家に帰らない父親っていう設定なので、なんか結構マチズモ批評が重なっていく感じがあって、なんかその不健全な男性主義の断片みたいなのが見て取れる感じもあるし、で、奥さん側の描写もその反転として受け取れると思っていて、なので、先ほど言われてた、首をかっ切られる男性は、あれは奥さんに暴力を振るってた男なので、なので、そういう、男性主義に対する、リベンジというか、ペイバックとして、彼女のキャラクターの、ヴァンパイア化する部分は描かれてると思うし、しかもその、ある種イマジネーションが、こう表面化してくるような手触りは、入れ子構造によって、ある種こうロジカルに説明されていると思うので、つまりそれってすごい一人の男の頭の中で作られた物語なんじゃないかっていう風な構造になっていく気がするし、なんかそこも、なんか、で、そこから加工描写になっていくじゃないですか。で、僕は2部というかその後半の雪祭りの場面も、まあ、ある種こう、まあ、男性主義批評っていう、補助線を引けば分かりやすくなる部分はあるかなと思っていて、まあ、すごくざっくり言うと、まあ、ノスタルジーとか、なんか古き良きなんて時代じゃなかったんですよ、あの頃はって話だと思うんですよ。つまり、なんかあの頃は良かったよねっていう逃げ場もないよっていう、この国の歴史にはっていう話だとも思うので、でつまりそれってすごくなんかまあみんなが美しいと思ってた時代のグロテスクな側面みたいなのを炙り出すような構成だとも思うし、そのつまり雪娘側の、まあ、あれはつまりペトロフから見たら象徴的なその女性、まあ子供時代の、まあある種こう未来とか、まあもしくは家族っていうものに希望とか幻想を抱けた最後の時代みたいな感じもするんですけど、あれは。で、大人になったら、まあ、主人公の目から見たお父さんお母さんは、絶妙になんとかなってるように描かれてるんですけど、でも端々でなんか失敗、破綻の予感みたいなのも描かれてる感じがして、で、結局ペトロフは大人になったら同じような家庭になってるっていうのがあって、 で、そこから遡って、雪娘の、あの、雪祭りのエピソードになったら、あの、結局、その時からずっとこういう病理はあって、それが見えてなかっただけで、うん、まあ見て見るふりをしてただけかもしれないし、っていうのを、うん、なんか遡って自覚して、それを物語にしてるような構造の話だとも思うし、だすごくこう内省的で自己批評的な内容だとも思うんですよね。で、それが、まあ一応映画の中でもちゃんと示されてはいるかなと思っていて、なんかそこまで、なんか、あの、その情報量が多いし、結構見失うような構成だとも思うんですけど、でもまあ面白いことを考えるなと思うし、なんかそういう風に集約されていくのが、あの、面白いなっていう風に思ったんですけど、で、まあ、そこまでやって、で、結局なんか、その、ある種主人公だけは解放された話なのかなと思ったら、
うん、
円環構造で、いやいや抜け出せませんみたいなところで終わらせるのとかも、なんか気が利いてるというか、なんか、まあ映画として救いを描いて終わるわけじゃないっていうところとかも、すごくなんか筋が通ってるというか、なんかみんなまだ、その、まあ、すごくこう、ロシアはまだ病を抱えたままなんですよ、みたいな終わらせ方だと思うし、うん、まあまだ病気治ってないんだな、みたいな感じとか、
うん
うん、まあ物語が冒頭に戻る感じですよね、うん、あれは、あのラストは。
うん、
だから、すごくなんか、フィルムノワールとしても、ちゃんと完パケされてる感じがして、
うん、
面白いなって、すごく。まあ、その一見すると何見せられてるんだろうって手触りも含めて本当になんかこの映画でしかない体験性があると思うし、そういう作品僕すごい好きなので、あのすごい見てて、あーこれ考えるの骨折れるなと思うんですけど、まあそういう映画見るの楽しかったりするんで、あなんかすごくこう満足感がある映画体験でした。はい、僕はそんな感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕はその、ケンス君がさっき言ったその、おじいさんのシーンあるじゃないですか。
はい。
ピッチみたいな感じで言うところと、うん、あとあの、ペトロフが帰ってから、まあ、奥さんとセックスするシーンあるじゃないですか。うん、あの後に、息子が来るんですよね。
うん。
その二つはちょっと、シーンとしてはちょっと やめてほしかったなっていう。
うん。
いや、なんか、まあ、まあ、多分少年だし少女だったから、いくら演技だと言え、
うん、
それを見せるのはちょっといいのかなっていう、
ね、うん、そうですね、
すごい引っかかっちゃって、
うん、
あれはなんとかなんないのかなっていう、
うん
うんうん、確かに、
うん、
まあね、まあ、でもやっぱ序盤は特に見失いかけるというか、
うん、
まあ、確かに僕は序盤の方が解釈が見つからない感じがあったなと思うんですよね、うん、特に、あの、友達に会いに行かないといけないって言って、連れ回されて、うん、あの、友達に会いに行くところとか、はいはい、
うん、
あとはまあ、その、時勢が、あの、10年ぐらい戻って、あの、最後、あの、自分を殺してくれって頼んでくる、あの、うん、男の人の場面とか、うん、確かにね、あの場面とかは結構、なんか、混乱させる構成ですよね。
うん、なんか、ね、サイトとかだと、まあ、ユリシーズ的だとかって書いてるとこあるじゃないですか、オデッセイっていうか。
うん、
でも、それ言われても、それだから何なんだって僕は思ったから。うん。うん、
そうですね。まあ、なんか、やっぱり、映画として、すごく、うん、一貫した文法があるわけじゃない部分は結構弱いかもなとは思うんですよね。
うん、
それを補うのが映像の強度による興味の持続みたいな部分は結構大きな要素かなとも思うし、
うん、
うん、そのどこまで物語を理解させるのかって結構難しいかなとも思うんですけどね、
うん
うん、まあ説明的であれば面白い映画になるかっていうとそういうわけじゃないから、僕は結構こういう尖ったアプローチはいいかなと思うんですけど、
うん
うん、なんかそれこそ今年の4月ってあの親愛なる同志たちへと、
うん、
あのペトロフ家とロシア映画がくしくも2本、はい、あの劇場公開されましたけど、
はい、
まあ、アプローチとしては真逆じゃないですか。すごい直接的なリアリズムで、
うん、
体制対個人みたいなのを描いている話で、親愛なる同志たちへは、はい
うん。
で、こっちはもう超抽象的に、超偶話的に、偶話としてのアプローチ、まあ。つまり創作としてのアプローチで。
うん、
も
う
映画の内容としてもまさに創作で戦う話なんで。
そうですね。
想像力で戦う話なんで。そのクリエイティブであり、イマジネーションでありみたいな部分の話なんで。
うん、
すごくこう、アプローチとしては真逆だけど、批評してるものは同じっていうのが、結構なんか、興味深い違いかなっていうか、
うん、
なんか良い時期にこう、2本続けて見れるみたいな部分はあるかもなっていう感じしますね。うんうん、
マンスリーシネマトークで扱ったラブレスも結構その、ロシア批判的な感じとしては、直接的ではないけど、
うんうん
ね、最後なんかロシアって書いてある。
ロシアって書いてあるですね。
見ようって書いてある。
はいはい、そうそうそうそう。うん、
確かに、
ね。ありましたね。
うん、
あの、今人物相関図を今見てて思ったんですけど、
うん、
あの、その自殺した人、作家志望で、
うん、はい。
の名前がセリョージャっていう名前なんですよね。
うん、
で、ペトロフの息子の名前がセリョージャと同じなんですけど、
うん、
これって、その自殺した友達の名前をつけたってことなんですかね。
いや、もうわかんないな。もうわかんないな。
なんかあれ最後のあの、ミニチュアの家みたいなところで、
はいはい。
なんか自殺した家の、間取りが出てくるじゃないですか。
だと思うんですけどね。
え、どういう、そこに住んでんのかっていうか、なんなんだよくわかんなかったですね、うん。
だから、その、ペトロフは、まあ、漫画家じゃないですか。
うん。
だから、まあ、ケンさんのお話聞いてて思ったのもあるんですけど、その、彼の想像の話の部分もどっか、映画の中で描かれてるんだろうけど、
うん、
ただそれがどこからどこまでかっていうのはちょっとわからなくて、うんうん、もう一回見ないとわからないぐらいだなっていう感じはしますね、
うんうんうん。まあ、冒頭から結構多層構造じゃないですか、複層構造っていうか、うんうん、その、どこまでが主人公の見てる悪夢なのかっていうところからまず話が始まるし、
うん、
でどこまでが創作なのかのレイヤーも入ってくるんで、
うん
うんうん。だなんか、例えば、あの、作家殺すところも、
うん、
あ、つまりなんか自分のことを同性愛者として描いたことに激高して、みたいな場面、あの、描写があったと思うんですけど、なんかそういうところとかも結局最終的には、なんか自分のその男らしさの失墜とかに集約される感じもするんですけど、
うんうん
で、まだそのコンプレックスみたいなのが抜け出せてない話というか、まあ、あの事件がどの時系列に来るかみたいなのって映画の中だとファジーになってる感じもするし、
うん、
なんか、いろんな解釈ができる部分かなと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、映画を見てる時にバチッとハマる感じはないんですよね。
うん、
そこは、なんか僕は、この映画はそこを綺麗にすると逆に魅力がなくなるのかなとも思ったりするんですけど、なんかそのわからなさみたいなの
は
全然映画の中にあってもいいと思うし、なんか面白さなのかなって思ったりもしますね。
うん。トキエさん他に何かありますか？
ちなみに多分、マッサの方が詳しいかもしれないですけど、その薬の消費期限的なものって、まあ、
いや、絶対ダメでしょ、
何かで。まあ、せいぜい2、3年でしょうね。
そうですね。
普通1年ぐらいだと思いますけどね。
はい。
だから、あれ飲んで効かないし、
うん、
ひょっとしたらもう体に悪いかもしれないぐらいの。
そうですよね。
って思いましたね。はい。
ね、なんか飲んで治った的な描写になってました
よね。はい。
なんかのメタファーっぽいんですけど、神話に出てくる。まあ、よくわかんないです。僕、読んだけど。だから何なんだと思ったんですよね。
うん、
この作品とどう関わってるかよくわからなかった。
う
ん、
はい、
うん。
はい。
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 どうですかね。
はい。
はい。今回で、あの、ケンス君最後なんですけど、
はい。
告知はありますか？
はい。めちゃコミックさんの方で、僕の書いた漫画が配信されております。
はい。
はい。
親父がカッパだった剣という作品と、
うん、
6月の恋という作品が、配信されてまして、
はい、
まあ無料分が どちらの作品も無料分と有料分って、無料分何個か読んだら有料になるって感じなんですけど、うん、まあ、無料分だけでも読んでいただけるとありがたいです。
はい。
はい。
はい。うん。あとは、ちょっとブログやってるんですけど、砲弾主義というブログなので、はい、まあ、ぜひ、こちらもよろしくお願いします。
はい。
はい。はい、以上です。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、また、いい作品があったら、
はい、ぜひ。
声かけてください。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。では、今日はインフル闇のペトロフ家について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。